主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
はい、
おもれき第194回です。
194、
はい。ちょっと最近ね、
何
ケリーさんの周りでちょっと不幸が多くって、最近もちょっと何回かお葬式出たんですよ。
お
ね、こう お葬式、まあお葬式で通夜お葬式ね、
うん、
行くんですけど、
うん、
行くと、まあ、お香典出して、
はい、
で誰なのかって記帳するでしょ。名前住所書くじゃない、
自分のね、
はい、今っていうか葬儀会館とかでやるじゃないですか、
うん、
今ってすごいよね、あれね。
何が？
コンピューターがあって、でそこに僕の電話番号を入力すると、前もそこの葬儀会館でやったんで、そうするともう電話番号入れると、どこ、ケリーシティのケリーさんですねって出てくるの。
どういうこと
だから名前がもう登録されてるの、僕の住所と名前が。
何こう自分でこう筆とかで書く
の？書かないの、こん機械
で。インプットするの自分で、
うん、で今度またそこで行くと電話番号だけ入れたら
1234って言ったら、
うん、入れたらもう住所と名前出てきて、それプリントアウトして、でその受付に渡すの。
そんなやり方するの、うん、
だからそこの葬儀会館もほらチェーン店になってるとかあるじゃない。そうするとあっちの葬儀会館でもこっちの葬儀会館でもやっても
常連なんだ、
ケリーさん出てくるの。
うそ、そんなんないで。
いや、どうしよう、ケリーさんシティエリアはちょっと
ハイカラなのかな、
うん、すごいと思って。でね、で、まあ、ちょっとほらどうしても葬儀参列できない方とかいるとお香典預かって出すじゃん、
はい、
こっちがって。それを友達の携帯の電話番号入れたら出てくるのよ。プライバシーもほったくれもないよねって思ったのと、でこれ渡すでしょ、
はい、
でそしたら女の子の友達が預かってきたんだけど、うん、それやったら結婚して名前変わっちゃってるんだけど出てくるのは旧姓なのよ、
はいはいはい、
で受付の人ちょっと親族の人がさ、
はい、
とかが受付してくれるじゃん、
はい、
まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんしかやってないわけよし、
は
い、これって名前が結婚して名字変わっちゃったんですけどどうしたらいいんですかって言ったら、あ、わかんない、私たちに聞いてもわかんないって言って断られて、
はあ、
なんかハイテクになるのはいいんだけど大変みたい。
でもその端末で自分の名前を出して、
うん、
プリントアウトされたやつと、
うん、
香典を持っていくわけ、受付に、
うん、
なら向こうの人がその紙を受け取って
終わり。
でその紙の名前をこうピピって書いてたらいいってことな
みたい。あと手書きで修正してくださいって葬儀会館の人は言ってた。
あ、
でまた後でそれ預かって葬儀会館また入力するのかしらね。
じゃあ前歴がなかったら自分で経理って入れなかの？
ね、前歴がない人は白紙の紙が出てそこに書いて出す。
なんじゃそれ。
でも2回目以降はもう書かなくていいんだよ。だから
それもなんか嫌な話だな。
リピートをつけるための
サービスじゃないですか。いや、それはなんかどうなの？
を思いつつ、で結局その受付してたおばあちゃんたちと、やっぱ手書きの方がいいですよね、本当よねって
。普通に紙に自分で名前と住所書いたらいいんちゃうの？
だけど知らないよ、そこの葬儀会館がそうやってやってる
んだ。それいいんかな。
なんかちょっと怖いなと思ったけどね。間違って電話番号って出てくるんだから。
あ、
うん、で僕も友達に確認しなかったんだけど、携帯の電話番号はさ自分の携帯電話に入れてあるから、それで打ってみたら出てきたから、
へ
えー、って思いながらねちょっとやってきたんですけど、葬儀屋もいろいろ。
それで結局葬儀屋にとってすごいメリットがあるってことちゃうの？その顧客のデータっていうか、個人情報
パクりまくりですよね。 でちょっとね後で調べてみたらね、そこの葬儀会館は、まあ、ケリーサンシティ地方、ケリーサン地方を中心に、
あそうなんだ、
だから水月さん地方には
ない
んだ、ないんだと思うよ。なんかケリーさん地方では結構有名な CM をバンバン流してるとこなんで、ポピュラーな葬儀会館です。
いやそんな経験ないな。
それ もっとお葬式行かなくっちゃ。
行きたくもないけど別に。いやそれ 2,3 年に1回ぐらいはあるけど、
なんか続いたんです。
そんなのないよ今だか
つて。続いたんです、ちょっと最近。
それ特殊な事例なんじゃない、そのそこが
葬儀屋さんは。
ああでも結構大手なんだ。
大手ですよ、ケリーさん
地方
では
大手ですよ。あなたの地域では大手なんだ、
うん、みんな名前知ってるもん、
う
ん、
だどうもね、
なんかねそういうそこまでするビジネスってどうなのかなとかね思いますけどね。まあでも仕事柄ちょっと葬儀屋さんにお世話になってるので、
まあねこう字が汚いからこうね書くの嫌だとかいう人はまあ確かにいるけど、
毛筆苦手。
ああいやでもそれこそ別にペンにしときゃいいと思うんですけどね。
うん、なんかねこう吐いていく iPad みたいなの。
うち出してそれ出すってようわからんな。
うん、でもまあでも高齢者が慣れるとその方が便利かもしれないじゃん。字書くのしんどくなってくるじゃんか。
そんな原稿用紙何百枚
もあるわけじゃないし。会社の人とかだったらさ、10人とか20人の子でまとめてさ持ってくる人とかだったらさ、10人ぐらいのずっとさ書いてもらってるじゃん、
うん、
あれ見てたらパパパってしたら楽だよね。
でもそんなみんな出ないわけでしょ、うん、前になかった人は出ないわけでしょ、
うん、
それの方がまたこの人は書いてあるけどこの人はないとか、
うん、分かんないよね。
いや感心できないな、
うん、なんかそういうシステムも。でもそれ開発してるのはあの葬儀屋じゃなくて IT 企業でしょ、
それはだって葬儀屋からのにあれがあってでしょ。
いや売り込みじゃないの。
そうかな、システムこういうシステム作ってくれって話でしょ。
あそっか、そういうのがあるのかな。
ああ
うん、じゃあ嫌なってさどうしたらいいんだろうね。変えて紙に変えて渡しなかったのかな。
いやどうなの、現場ではどう対応してた。
それもなんか当然
のように受付の人はもう、
あ、まあ、おじいちゃんおばあちゃんさっぱりだけど、やっぱスタッその会館のスタッフさんはいるから、まあ、当然のようにやってくださいみたいな言い方してる。
いやだって俺がもしそこに呼ばれて行ってたら分かんないよ、端末の前でええとかすん
の。うん、みんなそんなんだよ。
でしょ、
でオロオロしてスタッフが、
うん、どうすんのこれ、
来たりやって、あ電話番号打ってくださいとかってこう言うの。うん、だから多分定着するまでは相当時間かかる。
陰謀だよ、うん、定着しないと思う、
はい、さあ今日はですね、兼務の申請について。
兼務の申請、
はい、以前やったあのセンター試験でちょうど兼務の申請の頃の問題が出てて、
はい、
僕トンチンカンだったんですよ、
はい、トンチンカン、うん、兼務の申請知らないの。
いや知ってますよ、兼務の申請ぐらいは知ってますけど。なんかそこに出てきたこう用語とかが
だ
から いまいちよく分かってなかって、
はい、
ああ僕意外と兼務の申請知らないんだな、まあどの時代もそうなんですけ
ど
意外と詳細は知らないんだろうなと思ったので、
は
あ、ちょっとおさらいも兼ねて兼務の申請とはというようなことを、
えらいなんかあれですな、
たまにはちょっと
大ネタというか
教科書チック
に大冗談なネタですな、
ね、あのやってみるのもいいんじゃないかと、はい、思います。
毎年そんなパターンでしたね。
去年はあの
ごぼうの刑事ですよね、うん、
はい、もううすら消えてますけど、はい、
あかんや。
さあ兼務の申請ですね、まあ、鎌倉幕府がこう滅亡して新しい政権が立ち上がったよという、うん、
はい、そうですね、
そうです、間違ってないよね。い
や間違ってない、そらせやろって話ですけど、
うん、この鎌倉幕府の滅亡から話さなきゃいけない？
なあ、いや兼務の申請って言ったらそれは要するに新しい政治ですよね。
うん、まあ、かんですよね。うん、まあ、あの
後醍醐の話をすると長くなる。
うん、まあともかく鎌倉幕府潰れました。うん、から言っちゃう。はい。で、まあこの鎌倉幕府倒幕の 中心人物となるのが後醍醐天皇ですね。あの戦闘で戦ったりはしないですけどね。
もちろん、
はい、この人大きな島に流されてたんでしょ。
そうですね。
あのさ、後醍醐天皇の絵ってあるじゃないですか、
はい、
あのね、この歴史の資料教科書なんかに出てるようなこの後醍醐天皇のってこれ本物なの？本当にこれ後醍醐天皇、
そうですね、う
ん、なんかさ中国の皇帝っぽいようなさ、
まあ、特殊なね異形な姿ですよね。確かにな
んか変わってるよねこの人、
うん、
こういうの好きな人なの？
まあだからね、非常に彼はやっぱり奇抜というかその前衛的な君主なんでしょうね。
うん、
でおかしいよね、盆栽の格好してて、うん、貴族の格好してて、頭にはねそれこそあの中国風のあの雷冠っていうか、うん、ビラビラがついて
て、ビラビラついて、
手にはね五胡鐘ってあの密教の宝具とか持ってるし、
これいろんな服装ごちゃ混ぜなんだ。
うん、まあ、だからまさに本当にあらゆるもののちょっと宗教上政治上あらゆるもののそのトップっていうのを象徴してる
んでしょうね。なんかこの時代の似顔絵にしたらさ、
うん、
こんなヒゲつけてるのもなんか珍しくない？
そう、
ヒゲそんなことない。
ヒゲは結構いるでしょ、うん、
本当こんななんかちょっと伸びきったヒゲとかさ、
うん、
それもちょっと印象に、
まあかなりやっぱり彼はなんていうのかな、アナーキーというか非常に特別な人なんでしょうね。
はい、この後醍醐天皇ね、1288年から1339年まで、
うん、
こう生きてらっしゃった方で、天皇としての在位は1318年から39年までのおよそ20年間、
うん、
両党鉄立の原則の中で即位した天皇は、はい、
うん、
限られた在位の後自明院統に、皇位を譲ることを是とせず自らの意思を強烈に示した、
うん、
父の後宇陀天皇の院政を停止し、
はい、
記録上の再興など天皇新政を目指し、自明院統への攘夷を求める幕府の、打倒を計画した、
うん、
とのことですね。でこのさっきから喋ってる絵なんですけれども、
はい、
密教の包囲をまとい、
うん、
手には三古書を持って幕府転覆のごまを炊いたと言われている異形の天皇と言われているということですね。ね、隠岐の島から脱出してっていうのも大変なことだったんでしょうけど、まあ鎌倉幕府を倒しました。後醍醐天皇は天皇政治の理想的時代と言われた醍醐村上天皇の治世を模範とし、
うん、
新しい政治を行った、
うん、
これが建武の新政であり、
うん、
公家政権の復活という観点から、建武の中興とも言いますと、
うん、
醍醐村上天皇っていうのは平安時代の
初期ですね、
うん、初め
縁起天略の地ってやつですね。
まだ摂関政治が始にはなってないんだ。
まあまあ藤原北家が台頭していく途中のちょっとしたその空白地帯みたいなところですね。
ああ、やっぱそういう時代なんだね、うん、やっぱその頃その平安初期もちょっと藤原が弱ちょっと弱い時期があったの。
まあそれこそこの二人はあんまりその藤原家と姻戚関係がなくて、
うん、
比較的まあ自由にできた、
うんうん、なんか最近喋った後三条天皇とかもそうなんだったよね。
なあ、まさにそうですね、
うんうん、ちなみに後醍醐というこの詩号なんですが、
うん、
醍醐天皇にあやがって天皇を自ら定めたと言われています、
うん、
自分の死んだ後の名前自分で
そうですね
つけるなんて、
うん、
あんまり聞かないね。
で非常に彼はこうなんていうのかな、我が強いっていうか非常に個性派ですよね、天皇としても。
後醍醐天皇は形骸化していた漢画の復元を図った、
うん、
当時中塚小以下の太政官の8章はほとんど 政治的活動を停止していましたが、
うん、
8章の今日長官のことですねとして、大臣級の上級貴族が任命され天皇の指揮下に再編成されました、
うん、
治行国制度の成功によって、
うん
国司も実態を失っていましたが
上皇ね成功って書い
てある盛り上がるに行くで
上皇です、
ね、上皇って言うんですか、うん、治行国制度の上皇、
うん、
によって国司も実態を失っていましたが、
うん、
天皇は地方支配組織の要として国司を重視し、
うん、
格の高い貴族や側近を積極的に国司に登用していきました、
うん、
国衙って何でしたっけ官衙官衙
官衙は、まあ、いわゆる役所ですよ官僚中央の
あ地方官僚
二官八省とかあったでしょ
はい
律令時代、
うん、ありました、うん
そういうもの要するに天皇中心の古代のそういう官制を復活させようと、
うん、この武家の時代に
そうそうだ武家幕府ができて以降ねその朝廷の役所っていうのはまあ全く事実上日本の支配権ないわけだから、
うんはいはいはい、
名目だけになったのをそれをもう一回天皇中心に再編成
っていうのでこうして、うん、じゃあ前もあの国司の話してしましたよね昔は本当に、はいまあ、知事みたいな役職だったけども、
うん、
だんだんこう後々の時代になっていくと単なる
そうそうそう地方の支配権はね武士が握っていくし
名前だけ、
うん、名前だけ
って あれあれあれほら
何
女城主直虎のさ、
はあ、
高橋一生君が
高橋一生君って誰ですか
あの小野カメカメ
あ、はいはいはい、
あれもなんとかの神って名乗ってるよね
ああもらってましたね、
うん、あれも今川経由でもらってるのかな、
うん、まあそうでしょうね
前も真田丸の時もそうやって言ったように、うんまあ、その方が格がつくからもらってるの名ばかりだったんだよね、まあ、まあま
さにそうですね、
もうね実態はないですをなんか再び、
うん、
こう頑張るように
いやだから国司を本当の国司としての実態を持たせようとしたわけですよね、うんうん、
でもさこう鎌倉幕府の時に守護とか地頭って、
うん、
あれも鎌倉時代の知事みたいな都道府県知事みたいなあ守護がそっか
まあ警察的なもんですね、うん、地方の、うん、
って言ったじゃん、
うん、
それを全廃して国司にしたかったってこと？
うん、まだ兼務の申請は両方置くんですよ。
置くの
国司と守護っていうのもいて
二重なの？
うん、そうそうそう。
そんなわけわかんないじゃん。
だもっと武士っていうものがそもそもなかったような時代の制度を、
うん
ね、もはや武士っていうのが一定の社会の中に地位とかあるのに導入するっていうのは結局ね兼務の申請の限界が来るわけですよね。
見え見えじゃん
見え見えなんだけど、うん、だからまああっという間に破綻しちゃうんだけど、
ね、なるほどねああ、それはいかんわ ね
しかもそのじゃあ誰が幕府倒したんだよって言ったら公家さんが倒したわけじゃないし、
うん、
俺らが倒してできた政府なのに、
うん、
自分らには何もしてくんないみたいな話じゃないですか
なるほど、
うん、
国司として採用するのは格の高い貴族や側近ってことは、うん、この側近ってのが足利尊氏とか
新
田義貞ではないんだ
もっぱら公家
でしょ公家なんだ、うん、それはダメだね、
うん、
はい。次天皇権限の強化も進められました、
うん、
後醍醐天皇は蜂起から京都に帰るや否や土地の所有権の確認は臨時、
うん
を唯一の根拠にすると取り決めました、
はい
臨時は天皇の意思を最もよく示す文書であり公家武家の関心の焦点である土地の領有を認定する権限は天皇によって掌握されたのです、
うん、
天皇の地位を脅かす幕府院政の存在は否定されました、
うん、
摂政関白の職務は廃止され、
うん、
国司制度の改革によって治行国は否定され、うん、上級貴族たちは経済的に大打撃を被りました、 彼らは天皇に忠誠を尽くすことによってのみ経済的権益を入手できるようになりました、
うん、う
わ乱暴ですね、
うん、
トランプさんみたいね。
ランプよりひどいかもしれない。
これはなんか自分さえ良ければいいみたいな、
自分さえっていうか、
まあ、自分の理想、
彼の理想をやろうと思えば過去全否定というか昨日までの制度を全て否定しないと不可能なわけだから、
律令制もその醍醐村上天皇の時代はまだ関白摂政もない、
まあ、
最
後もね、律、いやまあ関白摂政も出る頃ですけど、で彼はですね天皇中心の新政による、
うん、
まあ、その律令制に近い再生を目指すわけでしょ、
うん、
だから彼が全部決めたいわけです。で臨時もそうじゃないですか、
はいはいはい、
土地制度も自分の部下とかが勝手にやるんじゃなくて、うん、全部私のところに持っといてと、私が OK したのが OK だよって。
醍醐天皇、村上天皇もそんな政治をやってたんですか。
いやそんなことはないです。あの頃はまあ本当に律令の最後の時期なんで、律令は要するにこれずっと今まで一応機能してきたその官僚とか役所の制度があったわけじゃないですか、まあ、そこはある程度機能してるところに天皇が上にがって乗っかって、で要するに手足と結局働いてくれるのは官僚だからと全然違うじゃん。もうその本当に官僚とか役人なんてのもずっとそれこそ鎌倉時代で数百年間全く機能してなかったところに、そこにいきなりそれをやるんだと。でしかも俺が全部決めるよって言ったら回るわけないよね。
なんか下準備もなくいきなり復興するって言ってる、
まあ、そうせざるを得ないっちゃ
時間的にはそうですよ ね、
そ、
う
ね、それをこう乗り越えればそれは確かにじゃだんだん回り始めるんだろうけど、でも一般の社会生活は待ってらんないから、
うん、
10年後には安定しますよって言われたって、明日何来るんだよって話なんだから
。はい、続きいきます。新政府の中央機関としては記録書、
うん、
雑書、決断書、
うん、
恩賞型などが置かれました、
はい、
これセンター試験出てきて
ましたね。
記録書は国政の重要事項の、
うん、
決議を任としました、
はい、
雑書、決断書は
雑書
決断書は所領問題処理のための機関で、
うん、
鎌倉幕府の引き付けを踏襲し、公家ばかりでなく多くの武士が与流度、
うん、
役人として用いられました、
うん、
倒幕に功のあった人の恩賞を扱う恩賞型も同様で、公家武家が、公家武家が並んで任務に当たりました、
うん、
地方支配のためには国の国、先に国司のほかに武家が任ずる守護が配置されました、
うん、
奥羽には範吉親王が派遣され、北畠顕家が補佐をしました、
うん、
関東には成吉親王が派遣され、足利忠義が補佐をしました、
うん、
これらは陸奥将軍府、鎌倉将軍府と呼ばれました、
はい、
こういう機関は作ったらちゃんと恩賞はもらえたんでしょ、
うん、
これじゃ納得できないの。
もらえた、まあ、もちろん恩賞も、まあ、もらえますけどね、
うん、
まあ、それもやっぱり天皇の側近の方がやっぱり有利であったりとか、
あ、エコひいきが
出る、エコひいきが当然出るしね、
うん、
雑訴決断書なんかやっぱほら土地問題、
うん、
結構今まで要するに幕府が認めてくれた権利を要するに新政府に変わったわけだから、
うん、
こうそっちでも引き続き認めてくださいっていう手続きをセンター関係、
はいはいはい、
でもそれをじゃあ後醍醐はどうするのってさっき言ってたけど俺が全部決めるよって話だし、
うん、
その一人でなんか処理できないわけじゃないですか。でも裁判バンバン起きるわ、でも処理しきれないわ、
うん
うん、でそんなうちじゃあどうすんのって言ったら結局裁判するノウハウも朝廷とか天皇にはないわけじゃない、うん、じゃあどうすんのって言ったら、う
んうん、ずっとお飾りだったんだ
よね、結局鎌倉幕府のそういう仕事やってた人を連れてくるしかないわけ で、
うん、
で実態はじゃあ新政府と言いながら鎌倉幕府と同じようなメンツがやってるやんみたいな話だし、
はあ、天皇は古の後輩を改め 今の例は昔の真偽なり、真が真偽は未来の洗礼たるべしと意欲に満ちた新しい政治を目指しました、
うん、
けれども結果的には新政はたったの3年ほどであえなく崩れ去りました、
うん、
原因の第一は天皇権力の性急な強化に無理が生じたこと、
うん、
土地の保障は臨時によるという布告を聞いた人々は退去をして京都に上り臨時の発給を求めました、
うん、
中には戦乱のどたくさにかこつけて領地を不当に入手しようとする者もいました、
うん、
後醍醐天皇個人がいかに有能であったにせよ、
うん、
人間一人の能力にはおのずと限界があります、
うん、
天皇の絶対性を標榜する新政の政務はたちまち停滞し人々の信頼を失っていきました、
うん、
第二に新政府に参加した人々の立場がまちまちで協調して政務に当たれなかったことが挙げられます。公家は貴族政治の復活を、武家は北条氏に代わる武家政治の出現を望みます、
うん、
伝統的勢力は復古的な政策を、悪党ら新興勢力は革新的な政策を望みます。倒幕事業は後醍醐天皇と密接に結びついた勢力のみだけでなく、徳宗の専制に反対した人々が広く集結して実現しました、うん、徳宗って北条家のことですよね。
そうですね。
彼ら全ての要望を満足させることは不可能であり、新政府の瓦解は当然の結末だったかもしれません、
うん、
このほか、大代理造営の大事業に手をつけて全国に重税を課したこと、
うん、
銅銭や紙幣などの新銭発行という場当たり的な経済政策を取ったことなど、新政府の失敗は数多くあります。根本的に言うと、原因の第三として鎌倉時代を通じて新しい歴史を生み出してきた幕府の存在を否定したことが挙げられましょう、武家の実力が公家を凌駕していたこの時代に天皇新政の理想を掲げた施政方針そのものが時流に逆行するものだったのではないでしょうかと、
うん、
ことですね。そのままですね。
そうです、
うん、そうするとこう明治維新も王政復古の大号令って言ってさ、
うん、
その武家政治も、
うん、
その公家さんの関白摂政とかも全部廃止にして変えちゃったんでしょ、
うん、
変えちゃったじゃない、
うん、
同じようなことこれ建武の新政もしてたんじゃないの。
まあ、明治維新はまずほら、ね、後醍醐みたいな強烈な天皇じゃないし、
うん、
まあ、まあ子供ですし、でその政府が変わるっていう話だし、
うん
うん、で実際まだ幕藩体制自体ももうダメじゃないですか。もう各大名なんかも借金まみれでぐたぐただし、そういう土台の上にできたのとやっぱり、
うん
うん、まあその辺なかなか難しい話になると思いますけど、うん、
まあ、あんまりいい書かれ方してないね、後醍醐天皇ってね。
後醍醐ね、まあ、その彼のこのキャラクターっていうのは非常に、ね、はっきりしてて強いんだろうけど、まあ、だから結局周りがついていけないというか、
なんか下準備もっとしっかりしてたらよかったのかな。
とはいえね、生き物だしね、そんな権力は別に5年間待ってくださいって言ってみんな待てるかって言ったら待てないしね。
ね、現代でもそうです
よね。そうでしょ、うん、それもその場その場でやっていかなきゃ仕方ないんだし、うん、
なるほどね。でこれらの反発によっても各地で反乱が起こるようですね。
まあまあそうですね。で結局じゃあ北条の方がいいじゃんみたいな話になって、北条復活の動きなんかも出てくるし、うん、やっぱり武士でしょうね、特に、
うん、
武士が結局その建武の新政に脳を突きつけていく中で、 じゃあ誰だって言ったら高氏だっていう話。
本当になわけじゃん、
うん、
やっぱ源氏の流れを組むんでしょ足利さん
もちろん、うん、
そういう血筋も尊重されてで新田義貞も源氏じゃん。
あまあね彼なんかはその非常に天皇に対する忠誠っていうのは強いのかな、うん、だから独自の政権っていうのは考えないんだろうけど、
うん、
高氏やっぱその辺がかなりこう最初から野心家だったのかな。
なるほど、うん、あと楠木正成なんかもこの時代有名じゃないですか、
うん、まあ彼なんかもねいわゆる典型的な悪党で、まあ、まさに本来はやっぱアナーキーの存在なんだけども、うん、
豪族豪族とは言わない豪族
じゃないです、
ね、なんだっけ、ま
あ、地方の武士ですけどね。だ要するに鎌倉幕府にも言うこと聞かなくなっていく武士がまあ要するに悪党ですけど。
そうか、そうするとこう、うん、
まあ、血筋的には天皇に対する忠誠心とか、
うん、
まあそのね、新政権に対する思いっていうのはやっぱり、ね、新田義貞とか楠木なんかは違うんでしょうね、うん、でも全国の大多数の武士はでも彼らはやっぱり高氏を支持したっていうことは、
うん、
結局はやっぱり、うん、高氏なんでしょう
ね、
うん、
そうして室町幕府っていうのができてきちゃって
結局だ武士は武士しか無理だっていう話になっていくわけでしょう、う
ん、でこれから長い南北朝時代にな
っていく、うん、まあ、まあその辺はまあ内紛がまあもうはっきり言ってほとんどの武士は結局剣武の人材から離れていくんで、
うん、
室町幕府は絶対的に強い立場にあって、実際南北朝の戦いなんていうのはもうほとんど北朝側の勝利で終わりかけてたんだけど、例のほら忠義とその高氏との仲違いから観音の上乱というのが始まって、その今度幕府が二分して、でその中でお互いの勢力が自分とこう有利にするために南朝と北朝だっていうのを利用していくから、南北朝の戦いがフェードアウト仕掛けたところに観音の上乱が混ざってまた増幅されるみたいな感じで、結局義満までずれ込むっていう
話。難しいねこの時代って、うん、これを太平記が描いたわけだ
よね。まあ、まさにその時代ですよね、
うん、もう一回見てみたらちょっとわかるかな。
わかるんじゃ、わかりやすいじゃないですかあれなんか。
後醍醐天皇が
忘れちゃったけど、
片岡なんとかさん
ね、今ね、あの人ね、
忍左衛門坂なんとかっていう人だよね、
歌舞伎の人です
ね、昔高尾さんって言ってた人
だよね、はいはいはい、
うん、
メガネのコマーシャル、
うん、
してた人でしょう。違ったっけ、
なんか東京銀行の CM
だったよね、せやったっけ、
バンクオブ東京って言ってたの覚えてるけどな。うーん、なんか複雑なんですね。
そう、
うん、あ、ちょっとこの剣舞の新政府、今日はちょっと
剣舞
の新
政府大枠はでも結構分かりやすい話でしょ、
うん、
その後醍醐っていう突出したキャラクターがいて
ちょっと
無茶しちゃって、
友達いなそうだよねこの人もね。
あ、
うん、
ね、
ちょっと KY だから、
KY っていうか、でもまあだそのキャラクターがあればこそやっぱりね、倒幕っていう大きな目標のためには、そのキャラクターがやっぱ一脚に生きるんだろうけども、
そうか、でも出てこなかったら、
そうそうそう、共通のね幕府倒すっていう目的がある時にはそういうやっぱり旗になる人が必要じゃないですか。倒した後っていうのはまた別の話だから、それぞれの思惑があってっていう話。
そっか、ちょっと私はトランプさんと被ってきますよ。
いやー、あんな人とは違うと思うけど、
また違う、うん、なんかちょっと突拍子もない、
うん、
ちょっと最近思ったよりおとなしいか、
うん、
なんかね、トランプさんあれあれって感じですけど、
無茶はしないでしょ彼も、
うん、
後醍醐はね本当にやっちゃったみたいな感じですから。
まあ、でもちょっと聞いてて、もし成功したらって話触れないねこれね。
うん、
こんだけ聞いてても、いや、
無、なかなか難しいね、成功しようと思ったら、うん、これがなくてこれがなくてって言ったら全部なくてぐらいでないと無理かなっていう、う
ん、やっぱガラッて極端に変わるっていうのは、
うん、
やっぱ私たちだってついていくの大変ですもんね。
どっかでだからこう華々しく死ぬとかが理想的なんじ
ゃない、うん、結局吉野の山奥で
そうそうそう、最後そういう感じよりもなんかどっかね、うん、
これは結局兼務の申請っていうのは何年間なの？
2年半ぐらいでしょ、3年ぐらいでしょ。そんなもんだ、ね、一瞬ですよ。 あっという間です。
短っ。なるほど、
それは無理でしょ
うって話。なのにこんなさ、でも兼務の申請って小学校の時の歴史でも出てくるよね、うん、だからなんかもうちょっと5年10年ぐらいやってるのかなと思ってたんだけど、
まあね、その時代が変わるという意味では非常に重要な事件ではあるけども、その後の新政府としては本当に一瞬で終わってしまうね。まあ、でもそれがあればこそ室町幕府が生まれるわけやし、
ね、
その不満の中からね、要するに高氏っていうのが浮かび上がってくるわけだから、
はい、勉強になりました、
ね、
はい、はい、じゃあね、お便りいきましょう。マリジュアーナさんからいただきました。
マリジュアーナ、
はい、サイケリーさん、みなずきさん、お便り読み上げていただきありがとうございました。マリジュアーナさんはあの沖縄の、
あ、
でおじいとおばあの戦争体験記、
フィリピンに行かはった、
ね、はい、そう、はいはいはい、あのタイマーの人ね、
タイマーの人ね、
うん、そのお便りに出てきた地名ですが、やはり地方の地名は難しいですよね。瀬長島ですね、うん、で瀬長島なんですが、戦後ですね、昭和52年に、日本に返還されたそうです、
うん、
で今ではホテルがあり天然の温泉もあります、
うん、
竜神の湯という名前です。ぜひケリーさん遊びに来てください。海に夕日が沈んでいくのを見ながらの温泉は格別です。沖縄に、メンソーレする際にはぜひご連絡ください。一杯しましょうと、
うん。
メンソーレってどういう意味だっけ？メンソーレってよく言うよね。
傷口に塗るやつ。
それメンソレーターのとこ、メンタームね。うん、来る
メンソーレなんでしょうね。
いらっしゃるっていうのかな。
あ、そうか。来てメンソーレする。いらっしゃいみたいな感じ。
メンソーレするっていう使い方
しない、ね。わかんない。用法が正しい。
またお願い。正しい、あの。標準語訳をください。であのマリジュアーナさんは、CBD オイルを売ってるのね。
あ、そうでしたね。
でこの CBD オイルというのは大麻から取る油なんです、
うん
うん、オイルなんですが、
うん、
であのマリジュアーナさんは、現在ですね、大麻を栽培しているわけではない、
うん、
このオイルを海外から輸入して販売してる、
うん、
で、検疫所と税関をきちんと通した商品ですので安心安全なものです、
うん、
あの怖いイメージのあるあの大麻ではないと、うん、
はい、
で、いずれは日本か海外などで、そういう再あの製造等が、できたらなと考えております、
うん、
でもしよろしければ海外での大麻についての正しい情報を見ていただければと思いますといただいております、
うん、
そしたら僕ら大麻っていうとあの麻薬の、
うん、
麻薬成分のあるところのイメージが非常に強く持ちがちなんですけど、あれ大麻のごく一部いね、なんて言うんだろうね、
まあ、それ側面もあるわけです
ね、うんうん、でそうじゃなく繊維としてね大麻ってこう使われてたりとか、
まあ本来はね、
うん、するものだったり、あのなんか大麻のその幻覚作用とか出るようなのっていうのはある状態になった時にの取るとそういうのになるんだよね。
あ、そうなの、
うん、
知らない。
だから作り方使い方なんだよね、
はあ、
うん、っていうのはあるみたいなんです、
うん、
でも日本ってさ今この法その大麻のなんかの法律の関係でさ、
うん、
その伝統で昔から大麻という朝をね、
うん、
使って縄とか、
はい、
そういうのを作るために大麻を自分家で栽培したいんだけどってこうするために許可が必要なんだけど、
うん、
それも却下されるケースが多いんだってね。
非常に厳しいですね。
ね、
うん、
ほらこの間地元のニュースで聞いたのがあの伊勢神宮の、
あ、はいはいはい、
なんかやっぱそういう神宮関係で使う用の朝を取りたいからって言っても却下されたって言って、
うん、
なんか怒ってたっていうニュースを田舎の方で聞きましたけど、難しいね。なんかこう言葉をなんかこの大麻って言葉を使わない別の表現にしないと 誤解招くよね、うん、なんか整理がつかない、
法律がねちょっと、なんかもう全然そういう麻薬の成分のない大麻っていうのもあるらしいです、
ね、ある、
本当に繊維だけ取れるっていうの、
うん、
でもやっぱりそれも今の現行の法律ではやっぱり一括りでダメなんだ、
そういうこう硬さとか堅苦しい仕組みがあるんだね、うん、難しいです、これもまた難しいけどね、あのマリジュアナさんが作っとるのはちゃんとしたものですので
輸入されてるわけでしょ、
うんうん、どんな匂いするんだろうね、アロマオイルみたいなもんでしょ、
分からん、どういう効用があるのか分かんない
ね、また沖縄行ったら体験させてくれるでしょうね、
ああ、
うん、飲もうって泡盛、泡盛泡盛、
あなた行ったことないでしょ
沖縄、沖縄な、泡盛は飲んだことあるよ、
沖縄、そんな飲んだことあるでしょ、
沖縄料理も食べるよ、
はい、
作るよ、
あ作る、
うん、あのゴーヤ
チャンプル
作るしゴーヤのサラダとか作るよ、
そのまあ作るでしょそれぐらい、うん、
あのゴーヤをさスライスして茹でるの、
うん、知ってるよそれぐらい
でちょっと絞ってマヨネーズとあえて食べるの、
はい、
うん、あでもすぐゴーヤの季節だね、また作ります。さ、続いてね、コケコッコさんからいただいております、
もう一丁、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは、先日面白いうんちくを聞いたのでご紹介させていただきます。これはある生死学者、
苗字、
うん、し、うん、苗字と苗字ですね、苗字学者が言っていたことなのですが、日本にとても珍しい苗字で薬に袋って書く苗字があります、
うん、
これは見ないと読みます、
うん、
苗字の由来は、武田信玄が晩年病気がちで薬を袋に入れて持ち歩いていたそうです。ある日その袋を落としてしまい、その家来に見られてしまいました、
うん、
人に見られてはいつ敵が襲ってくるかわからない、まずいものを見られてしまったということで、その家来にこのことは誰にも言ってはならぬ、その代わりに名前を授けようということで、見ないとなったそうです。
薬袋と書いて見ないと、
うん、ないあ、そう、そういう意味か、
ああ
薬袋を見ない、
そうそう、
見てませんって、
要するに武田信玄が病気やぞっていうのを知られちゃいけないから見なかったことにしろと、
すごいな、どれぐらい今いらっしゃるんでしょうね、
見ないさん
ね、山梨にいるのかな、あのさ NHK でさ、
はい、
苗字を取り扱ったバラエティ番組始まってんのよ。
ああ、なんか
言ってましたね。古舘
一郎さん。はいはいはいはいはい。
あれうちのパクリだよね、あれマジで。
NHK ちょいちょいうちパクるからね。
本当よ。最近多くない？
しゃあないでしょ。う
ん、まあ最近にあとね、あの猫の本が多い。
猫の
本。猫の日本史。
猫の日本史。
うん、日本史。の中歴史の中にいっぱい猫って登場するじゃん、
ああ
っていうの前もうちの子
番組でやったじゃん、
最近あれ新書版とかでも何冊か見るし、ムックとかで雑誌形式でもさ、
まあ今猫ね
ちょっとねパクリよ、あれ
流行りなんでね、
あの別にいいんですけどやっぱ一言言ってほしいよね、
だからしゃあないんですよ僕たちは、
そうね、
五代五じゃないけども時代の先の先を言ってるから、
そうですね、
いつもパクられるんですよ、
あそっか、
うん、
やっぱ最先端パイオニアって大変だね、
辛いんですよ、
はい、はい、じゃあね今日はここまでにしますね、はい、おもれきではリスナーの皆様から、お便りを募集しています。お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会ってみたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など募集しています、
うん、
他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
水月さんもツイッターやってて ID は
大 D って何ですか。
さらに思い、
あ、なんとか忘れました。あ、水無月2013
かな。だそうです。
あっと、え、
はい、また今度喋るね。
はい。
はい、あのでも検索したらおもれき水無月で、
だもちろん出ます。
出てきますね。
はい、うん、水無月だとなんか結構名前被ってる人が。
あれさ、YouTube じゃない、ヤフー検索とかでさ、
あ、そう、
なんかさ、
本名とかね、
水無月になんかこう予測う
言ったら本名、学歴、出身
とか出てくるのね。すごい探られてますよ。
おーとか思って
探られてますよ。
やばいな、
うん、我々はこうシークレットな、
シークレット、
はい、謎の存在ですからね。すごいね、あれね。はい、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。